今日はトルコのイスタンブールから、実は私も大好きなんです、バザールでの雑貨巡りについて現地の最新情報を伺いたいと思います。フラワーレポーターはトルコに住んで13年、現地でオンラインショップのトルコ雑貨販売などを行っています河合明子さんです。メルハバ
ー。メルハバー、明子です。
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まず河合さん、そちらは今何時でしょうか？は
い、こちらは今9時を過ぎたところです。は
い、今どちらにいらっしゃいますか？朝の9時、
はい、今はイスタンブールに住んでおります。自宅であります。
イスタンブールってどんな街なんですか？
そうですね、一言では言い表せないんですけれども、はい、歴史と今の何です、近代化がミックスした、とても不思議な街です。
そちらの今日のお天気はどうでしょうか？
今日は曇りです。
さあ、実は河合さん、はい、私の妹がですね、去年トルコに行っていて、旅行で行っていて、はい、そのお土産でくれた手作りの雑貨に私はメロメロになってしまって、それからもうトルコの雑貨が大好きなんですけれども。
嬉しいですね。
可愛いですよね。
そうですね、いろいろ可愛いものがあります。
そもそもなぜ明子さんは現地でこうトルコ雑貨の販売今されてますよね？
はい、
なぜなんでしょうか、きっかけは。
一番初めのきっかけは、はい、私が買ったキリムっていうのがあるんですね。
はいはい、
平織の、はい、ラグっていうんですけども、それを友達に送ったらものすごく喜んでいただけたんです。それがまあきっかけで、はい、こんなに喜んでいただけるんだったら日本の方にももっと人気が出るのではないのかなと思って、はいはい、紹介させていただいたのがきっかけです。
トルコの雑貨ってこうなんというか温かみがあって、すごくビビッドな色使いだったりするのに、ね、原色と原色なのに喧嘩をしてなかったりとか。
そうですね、はい、
なんとも言えない味があるなと思うんですが、明子さんはどういったところにトルコ雑貨の魅力を感じていらっしゃいますか？
そうですね、日本の製品と比べるとやはりちょっと、はい、粗いところとかもあるんですけれども、おっしゃられたように手作りの素朴感がやっぱり一番可愛らしいところだと思います。
そうですよね、なんか一つしかないその感じっていうのもなんか嬉しいんですよね。
そうですね、はい。
明子さん、おすすめのトルコ雑貨どんなものがありますか？
そうですね、バザールとかでやはり目を引くのはナザルボンジューという目玉のお守りがあるんですけれども、
はい、
そういうものとか、あと針で編んだ、針と糸で編んだ、はい、イネオヤとか、そういう編み物ですね、可愛らしいものがいっぱいあります。切り物ももちろんそうです。はい、
はい、ナザルボンジュ、
はい、
青いこう目玉のような形したお守りですよね？
そうです。
はい、これはもうトルコの雑貨では定番ですよね。よく見るんですが、私も
定番ですね。家庭でも、どの家庭でもあるんじゃないかと思います。
あ、そうなんですか。
はい、
家庭にも普段から置かれて、何か意味があったりするんですかね？お守りというのは、
これはですね、はい、お守りなんですけれども、目の形をしているんですけれども、はい、この目で他人からの嫉妬とか、妬みとか、そういうものを見返すっていう意味があるんですね。はい、そういうこともあって、玄関だとか、こう人の目がつきやすいとか、車だとか嫉妬とか、そういうものを受けやすい場所に置いておくと効果があるとみんな信じていて、今でも使われてます。
あ、そうなんですね。あこさん、はい、ご自身も持ってたりするんですか？
あ、もちろんです。玄関に特大のものを飾っていて、
大きいもの。
はい、
そして先ほどもう一つお話に出ていたのがイーネオヤ。はい、
そうですね、はい、最近日本でも人気なんですけれども、
はいはい、
針に糸を通してこう玉結びのように結んでいって立体的な花を作っていくんです。小さな、
はい
はい、でそういうものが人気で、今バザールとかでも時々目にしますけれども、
はい、私もそういう感じの髪飾りをもらったんですけど、はい、そういうのもありますかね？それ
もちろんあります。
やっぱりそうなんですかね。
はい、すごい立体的に作られてて繊細なんですけれども、はいはい、
あ、もうじゃあトルコの方たちも皆さん作ってらっしゃるんですか？
これは最近難しいらしくて、はい、作り手が減ってるらしいんですけれども、はいはい、でもまあ昔から伝わるものなので、はい、みんなご存知だと思います、はい、
なるほど、まあ、バザールでね、いろんな雑貨を巡って楽しんで、はい、ちょっとこうお腹が空いたらグルメなんかも行きたいなっていう感じがするんですけれども、
そうですね、
おすすめのグルメって何かありますかね？
そうですね、あの人気があるのはやはり、はい、あの金閣湾という場所がありまして、エミノニグランドバザールの下のあたりに、あのエミノニというのがあるんですね、
はい、
そのあたりの海のあたりに船 の, あの屋台が並んでます、
はい、
あのサバをフライして焼いたものをパンに挟んで食べる料理なんですけれども、
サバとパンですか？
ダブルの人も、そうです、サバとパンです、
合うんですか？
これが意外と美味しいんですよ。サバとパンなんですけど、はい、間にスライスした玉ねぎとかトマトが挟んでて美味しいですよ、はい、
なんか日本人だったらサバとやっぱりご飯行きたいですけどね。
そうですけどね、
サバサンドですか？
はい、
うん、じゃあ現地の方は、トルコの方はサバっていうのはこうサンドされてるものっていう認識が強いんですかね？
そうでしょうね、多分。
うーん、初めて食べた時はでもびっくりしませんでした？
いや、これが本当に美味しいんです。へー、意外なことで。
あ、でも現地に行ったら必ず食べないといけませんね、このサバサンド。
ぜひ、はい。
他に例えばスイーツとかはどんなものがありますか？
そうですね、人気があるのはやはり、はい、あのアイスクリームで、トルコではドンドルマって言うんですけれども、
はい、
すごくこう粘り気のあるアイスクリームなんです。
はいはい、日本でも見ますよね、伸びるアイス、
ね、
トルコアイス。
はいはい、あのイスタンブルではそうでもないんですけども、
はい、
マラシュの方とかに行きますと、ええ、ナイフとフォークで食べたりします。
切って
食べるという、そうです。
不思議な風習。
こう伸びるので、
はい、
こう舐めて食べるよりはこう切って食べるという。
へー、いろんな楽しみ方が、じゃあバザール行くだけでもできそうですよね。
そうですね、そのバザールの周りにもいろいろこう屋台とかもありますから、
はい、
楽しんでいただけると思います。
これからじゃあトルコに行きたいっていう方に、これは持ってきた方がいいよとか、注意した方がいいこととかって何かありますか？
そうですね、季節的にとても寒いんですね、
は
い、あのイスタンブールはそうでもないんですけれども、地方に来ますと本当にこう寒暖の差が激しくなりますので、う
ん、
あの、はい、1枚多めに持ってきていただくとか、はいはい、防寒着は忘れないでいただきたいと思います。
なるほど、わかりました。今日はどうもありがとうございました、
はい、こちらこそありがとうございました。
フラワーレポーターはトルコに住んで13年、河合明子さんでした。